ヨハネによる福音書第3章の16節から21節。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために。以上です。先日電話がありましてですね、言葉の意味をですね教えてくださいという、ヘブライ語の言葉をですね、いろいろ、読んでですね、その言葉の意味がわからないの でその言葉の意味は何かというとですね、何の言葉だったかというとシャロームという言葉ですね。シャロームっていうのの意味がですねわかりませんっていうので、シャローム、改めて言われたらですね、シャローム、自分が読んだ本ではですね、神様が共にいてくださるというですね、祝福があるという意味というふうにですね読んだんですけど、でもいろんなところの本を読むといろいろ書いてあると、おはようとかですね、さようならとかありがとうとかですね、もう何の意味でもですねシャロームという言葉が使われているので、本当のシャロームって意味は何ですかって聞かれたので、いや全部でしょうってですね、シャロームっていうのはですね、実はヘブライ人にとってみればですね、オールマイティの言葉なんですよね。いわゆる何でもシャロームと言っておけばいいんですよ。とにかく寝る時でも起きた時でもですね、会った時でもごめんなさいでも、とにかく何でもシャロームと言っておけばですね、全て通じる言葉がですね、実はシャロームという言葉だというふうに思います。そういう意味ではですね、ありがとうでもごめんなさいでも許してくださいでも、みんなシャロームでいいですね、オールマイティ。そのシャロームと本当の言語は何かっていうと、神様が共にいてくださるからというですね、だから許してください、だからありがとう、だからっていう、多分そういうことがですね起源になってシャロームって言葉がですねあるんですね。じゃあ翻って日本語では何かですね、日本語はもうたった一つしかないんですよね。ありがとうと言っておけばいいんですよね。もう何でもありがとうで通じるんですね、日本語ですね。何をされてもですね、何を言われてもありがとうと言っておけばですね、全て丸く収まる。ですからありがたいですね、あなたがいてくれてありがたいという、そのことがですね実はですね、ありがとうって言葉に含まれているんだったらですね、シャロームと同じようなオールマイティの言葉になっているんだろうなというふうに思います。でヨハネの福音書の中で今日はですね、一番有名な3章の16節、これもオールマイティですよね。日本人が好きなですね聖書の箇所のナンバーワンはいつもこのですね、ヨハネの3章の16節、神はその一人子をお与えになったほどにこの世を愛されたという、これみんな好きなんですよね。なんで好きなんだろうって思うんです。神がその一人子をお与えになったほどに世を愛されたですね。でこの箇所がですね必ずですね、上に上がってくる。日本人がなんでこれが好きか、神様が一人子であるイエス様を十字架に死に渡してまで自分を愛してくださったという、その愛がですね日本人の心を打つでしょう。私たちの罪を許しあがなうですね、あなたたちっていうんですね、それをですね、これを私ってですね、ふうに読み替えてですね、実は自分の聖句にしているのかなと思います。こんな私のためにですね、神様がそこまでしてくださった、命を差し出してくださった、そのように私を愛してくださったということが、実はですね、このですね、言葉の根底にあるかなと思います。2番目に好きな言葉は何かっていうと、私があなたを選んだのではなく、あなたが私を選んだという、この2つはですね不動で変わらないですね。なので自分が選んだのではなくして、神様がですね選んでくださったという、そういうことなのでしょう。そういう意味ではですね、私たち一人一人が神様にそれだけ愛されている、いつもありがとうっていう気持ちでですね、やっぱり生きていくっていうことが大切なのかなと思います。昨日はですね、箱崎のですね、恵泉幼稚園にですね、行って、ちょっと講演をさせてもらいましたですね。あるお母さんがですね、こういうふうに言ってますね。 で、なんて言ってたかっていうとですね、実はうちの子供がですね、寝言で言うんですって、なんて言うんですかって言ったらですね、神様いつもありがとうってですね、それはそうでしょうね、神様いつもありがとう、アーメンって寝言で言うんですってですね、多分幼稚園の生活の中で多分そういう言葉で祈ってるんでしょですね。で、それがその子供の心に残っててですね、神様いつもありがとう、まあ、夢でどんなふうなですね、夢を見てるか分かりませんけどですね、多分そういうふうに言ってんだろうなですね。で、幼稚園の先生にですね、聞いてみたんです。神様ありがとうっていう言葉をですね、園の生活の中でどんな時に言うんですか、だから何回も言ってるんですよですね。ご飯を食べる時も言うですね、そしてはなんか体育の授業かなんか行く時も神様ありがとうという、帰ってきてからもありがとうという。ですからその幼稚園はですね、きっと神様ありがとうっていうのがテーマなんでしょう。まあ、そうやって何回も何回もですね、言ってるとですね、多分神様ありがとうっていうのがその人の祈りになって、寝言まで出てくる祈りになるんだろうな。まあ、それがですね、実はですね、将来この子どもたちの心を支えていくものになるんだろうなと思います。まあ、常にですね、幼い時にですね、神様ありがとうっていう気持ちをですね、持っておくってことは大切なことなんだろうと思います。で、私たちはですね、神様からいただいたものをですね、実は数えることができないぐらいたくさんのものをですね、多分もらってるんですね。でもそのことに関してですね、ありがとうって言ってきたかっていうと、ですね、まあ、神様はですね、ありがとうって言われることを望んでやってくださるわけじゃないんですけども、私たちはですね、それに気づいたらですね、やっぱりありがとうって感謝を受けてですね、受け入れとる、まあ、それが神様にとって一番喜ばれることかなと思うんです。あなたは神様から愛された存在ですよっていうふうに気がついたら、神様ありがとうって言って素直にその言葉を受け取るっていうことが一番大切だろうな。ですから神はその一人を与えになったことに弱愛されたって言われた場合は、神様ありがとうございますと言ってその言葉を受け取るのが一番正しい受け取り方かなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち一人一人は神様から愛された大切な存在だということを聖書は教えてくださっています。そのことを私たちの心を清めて、そしてありがとうという気持ちでそれを受け取ることができるように、そのありがとうを持って今日生きていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会にその信者求道者牧師推しの家族と共にいて守ってください。また晴れ晴れ書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に豊かな主の祝福を与えてください。今日も私たちが生きるために必要なものは聖霊によって与えてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には御言葉によって導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。